京都ハッピー NPO。 これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは NPO 地域環境善研究所エコトーンの太田光平です。そして、毎月、最終週は近畿労働機構地域共生推進室の三田信也さんとともにお届けしています。三田さん、よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。
ね、このハッピー NPO もですね、まあ、20年を超えて21年目にこうもう4月から入っていくわけですけれども、はい、その前にですね、今いろいろちょっと実験中というか、ハッピー NPO もバージョンアップしないとということでですね、今いろいろ企みをこの制作人がですね今しているところで、最初今はねちょっと京都ハッピー NPO っていうこう怒鳴りから入ったんですけど、これ難しいですね。
そうですね、僕ではちょっと無理ですね。
いや僕もいろいろ探り探りですけれども、まあ今ねこういうふうにハッピー NPO もどうしていこうかというようなことは、まあ、ずいぶん前からこう検討しているわけですけれども、4月からのこう活動に向けてですね、各 NPO、まあ、いろんな組織がですね来年の計画に向けて最終の準備をしているところだったりだとか、助成金の申請どうしようかとか、いろんなことをねされてたり、12月でね決算も終了したところは、今ちょうど2月はね、もう月末であれですけれども、総会シーズンだったんでしょうね。この NPO 京都コミュニティ放送京都36ラジオ会場を運営している法人も、ね、総会をこう開いて来年度の計画をどうするかと、あ、今年度ですね、
そうですね、
やりましたけれども、皆さんいろいろね、新しい年度に向けて準備、新しい年に向けて準備というようなことをされている頃かなと思いますが、三田さんも花粉に悩まされていると。
そうですね、もうすでに、何年か前から軽くデビューしたんですけど、ちょっと今年は鼻声がちょっと続くようになってしまったなというのが、
いや今年は本当に暖かいのでね、なんかすごい花粉がというような、
そうですね、
だからね、やっ
ぱり寒かったりぬくかったりっていうのは結構こういう時答えます ね、
そうですね、
初めて人が大変だなというのを見てきましたけど、自分に自分降りかかってくるようになってしまったなというので、
いやそうなんですよね、なかなかね大変そうだなっていう子を見てるだけでなかなか自分ごとにならないことっていっぱいあって、この、
そうですね、
NPO の活動もね、地域や社会の課題に対して、まあそれは花粉と比べるのはあるかもしれないですけど、でもやっぱりね、いろいろな、
ね、
ことをやっぱ自分ごとにこうどうしていけるのかっていうのはね、花粉からこの話すると思いませんでしたけれども、今日もですね素敵なゲストをお招きしておりますので、しばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。さて早速本日のゲストをご紹介させていただきます。本日は認定 NPO 法人和歌山 NPO センター理事長の久崎さんをお迎えしております。柴さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ね、認定 NPO 法人和歌山 NPO センターということですけれども、どんな活動をしているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、京都ではね、京都 NPO センター、先ほどもクレジット出てきましたけれども、いわゆる中間支援という団体ですよね。でその、和歌山版と思っていただいたら一番早いんですけれども、和歌山県内で NPO やボランティア団体さんの設立運営のご支援だとか、あるいは他の団体とのネットワークを作りのご支援だとか、いろんなことをやっている団体になっております。
なるほど。もう和歌山 NPO センターも設立されてどれぐらいになられるんですか。
そうですね、 NPO 法人になってから今年で22年ですね。
そうですね、まあ、和歌山県といっても広いですけども、全域をカバーしながら活動されているということですね。はい、まあね、また京都とも違って和歌山、ね、沿岸部ということもあって、さまざまな活動をしていると思いますが、具体的に、中間支援組織としての活動いろいろあると思いますけれども、ローキンさんとの関係でいくと、もうねいろいろなことされていると思いますが。
そうですね、我々のところでいきますと、笑顔プラスの、寄付先団体でもありますし、また別の側面でいきますと、先ほど出ました京都 NPO センターさんとともにもやってるんですけども、NPO の、中間支援の皆様方と、さまざまな取り組みを進めてます NPO 支援センター連絡会議の方、我々のところで言うと今ですと NPO パートナーシップ制度に、共に、取り組みを一緒に進めさせていただいてますんで、そういう意味ではかなり深く、いろんな部分で連携をさせていただいてますね。
まあ、京都のリスナーの方多い、まあ、ネットでは全国の方聞いておられますけど、和歌山で行くと、まあ、全国の課題、全国で、ね、同じような課題を抱えているので NPO で和歌山で活動されている団体もあると思いますが、何かその独自設計、まあ、和歌山県の独自の何かみたいなことってのはあったりするんですか？
そうですね、やはり人口が減ってきているっていうのはもう本当に、まあ、京都もね、だんだんと過疎地域増えてきているという話はありますけれども、和歌山の場合年間1万人人口が減っていまして、なので過疎の地域ではもう地域活動の担い手がいないみたいな、そんな話も出始めているというのと、あと、まあ今年ね、もう元日から地震がありましたけれども、やはり南海トラフの地震への備えみたいなことが大きな課題になっているかなというふうには感じますね。
なるほど。まあね、その過疎の話は本当に全国どこも悩みの種で、活動の担い手がということを考えるとなかなかやっぱり深刻ですよね。
そうですね、他の団体さんでもやっぱりその辺は、どこも共有の課題なのかなというところで、さまざまな担い手自身が本当にその地域で今まで頑張ってこられた方が、まあ、高齢化していくことによって、で、その中でやはり過疎地域になるとそういった課題というのは今本当に直面されてるんじゃないかなというふうにすごく感じますね。
そうですよね、はい。まあ、若者はね、かなりその社会意識というか、まあ地域社会の課題に対して何か自分ができることがないかということを、まあ、以前に比べるとかなり感度が高くなったというか、裾野広がりましたよね。
そうですね、そこはあるんですけれども、やっぱりね、和歌山はね、高校を出てからね、一旦県外に出るっていうのが多いんですよね。
なるほど。
京都であれば割と京都市内って大学生多いってイメージありますけど、和歌山はもともと大学が少なかったっていうことがあって、18歳で高校を卒業するとまず県外に出るっていう、この割合がね、全国でもトップクラスなんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、
そう
か。なので一旦県外に出て、じゃあ和歌山に帰ってきてくれるのかっていうところも、そこが一番、ね、ネックなんかなっていう感じですね。
ねえ、まあね、でも戻ってきたい地域、町をどう作るかというようなね、こともあると思いますしね。先ほどの話も出てきた、その南海トラフ、俺かなりね、和歌山は大変大変というか、もし起こった時には、その被害をどう最小限に抑えつつというような話もあると思いますけれども、今どのような取り組みこれまではされてきてるんですか？
はい、そういうことでロッキンさんのご支援いただきながら、ロッキンの笑顔プラスという寄付金をいただいて、和歌山県南から順々に支店がね、あるロッキンさんの支店があるエリアから順々に、さまざまな取り組みを進めていまして、例えば、防災に関する備品の贈呈、あるいは、講座の開催なんかもやってきています。で、今年度でいきますと、今度は紀の川筋、川筋になるんですけれども、はい、岩出市と紀の川市、この2つのエリアが今年対象になりまして、岩出市の社会福祉協議会さんにはデジタル版の住宅地図ですね、
はあはあ、
やっぱり、ね、大規模な災害が起きた時に、どこにどういった被害が出ているのかっていうのをプロットしやすいって、こういうことでご希望いただいたというふうに聞いております。はい、あと紀の川市ですね、ちょっとここは6月の、水害の際に、ちょっと被害が出たところではあるんですけれども、ここにはテントをですね、贈呈をさせていただいて、毎日災害ボランティアセンターが立ち上がるというふうなことがあった場合に、そのテントを活用していただくと、普段は社協さんのさまざまな取り組みに使っていただくと、はい、こういうふうな形で、はい、寄贈させていただきました。
なるほど。まあね、今年1月1日元日からですね、能登の震災ということで、今もまだ能登、ではですね、まだ状況が前にこう進んで、1ヶ月少しですけれども、2ヶ月か経つかもうすぐね、なかなか前にこう進んでないというような話も聞きますよね。でもそれを受けてというわけで、前から準備はしていますけど、やはり県民の方々、京都もそうですけれども、南海トラフやっぱりちょっと心配ですよね。
そうですね、あの震源の場所とか規模にもよりますけれども、うん、この間調べたところでは和歌山県の一番南の端、串本町ですね、はい、この辺りでは、地震が起こってから3分以内に1メートルの津波が来るという想定が出ているんですね。で3分っていうとひょっとしたらまだ揺れている間に津波が来るかもしれないっていうレベルになってきますので、どうやって逃げるかっていうところが非常に課題になっているというふうには聞いてますね、う
ん
う
ん
う
ん、本当にまあ僕らも要請があってというか協力を依頼を受けてですね、先々週能登の方にトラックでですね行ってきたんですね、うん、で自衛隊の方々ももちろんたくさん入ってたり全国の自治体からのも派遣でこう行ってるんですけれども、まあ、結局道路がですね、まあ、まずは命を優先ということで自衛隊の方々はその被災後ですねすぐに、倒壊した建物の中からですねいろんなその人命を救助するというようなこと、ただ車を通りたくてもですねもう津波被害思ったより大きかったりもしてもうですねぺちゃくになっているお家もたくさんですけれども道路がですね通れないようなところもたくさん多くて、それをですね実は全国のそのボランティアさんがですねもうまだ現地のボランティアセンターも立ち上がってない中なんですけれども、ずいぶんその NPO 入って、片付けられてその連携をされて僕らが行った時にはもう道路が通れるように、ただ地震が大きな地震が起こるとこんなにも道路環境っていうのがね悪くなる、もう穴だらけだったりだとかもうボコボコだったりするので普通のスピードでは走れないですし、でね県道というかまあ道もですねその多くそこにたどり着くまで多くはないのでかなり規制は引かれてましたけれども、いやー本当に避難所生活でまだ1ヶ月も経ってるのに何ていうかな食料物資がいろいろ足りてなかったりだとか水も断水されたまんまだったりだとか、まあ、いろんな備えはされてたんでしょうけれども、とはいえいろいろ後手後手にこう回ってしまっている現状で、我々もどうその支援したらいいのかということがちゃんと整理されない中で、まあボランティアで何か力をということは随分ねその全国の方は考えられていると思いますけれども、受け入れ体制がまだ整ってなかったりね。
そうですね、うん、やっぱりそのあたりが今回のところではすごくこう感じるところといいますか、結局そういった環境が整わないっていうことがいかにやはりその人命含めた対応に後手後手になるんかなっていうのが、まあ、致し方ない部分だとは思うんですけども、すごくちょっと歯がゆいなっていう思いでこうなんていうかな報道を見てるっていう状況ですね。
いや僕ら能登町に入りましたけれども、やっぱり役場の方々の負担が大きい、もう24時間稼働しててですね、そもそも役場の人たち その人数も少ない中で、うん、あれもこれもそれもでこの課題どうすると、もう自分たちだけじゃ考えられないような課題もたくさんあって、いやまあまさにこういう時どうするっていうのはねちゃんと事前にこうやっとかないといけない話だなというのは思いますよね。まあその点でいくと南海トラフ、これはもう起きる起きるともうずっとこう言われてここ30年の中にはというようなね、ことなので意識はしてるんですけど、やっぱり起こってみないとみたいなところもありますよね。まあでも防災減災どうしていくのか、まあ、このあたりですね後半に江島さんにもう少し深く聞いていきたいなというふうに思っておりますが、ここで一曲ご紹介させていただきましょう。バックナンバーで花束。京都ハッピー NPO、 本日は認定 NPO 法人和歌山 NPO センターの理事長千葉久樹さんをお迎えしてお話をお伺いしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、和歌山 NPO センターがどんな活動をしているか、特にですね本日はその防災とか減災の取り組み、まあ、南海トラフ地震に向けてというようなことだけではなく、まあ、和歌山で行くとこれまで水害すごく多いですよね。
そうですね、まあ、直近で行くと去年の6月の2日ですね、はい、台風2号と線状降水帯の大雨っていうのもかなりの被害が出ました、
は
い、これが規模でいうと70年ぐらい前にあった水害に匹敵するんじゃないかって話になってですね。
なるほど、去年の大きかったんですね。
はい、実はこのロキンさんの事業でも、うん、その70年前の水害の記憶を、語り部のような形で地域で伝えてらっしゃる方にお話をいただいたということもあったんですけれども、まさにその時の水の量に近かったと、うん、こういうふうな 声があったというふうなことも聞いていまして、
そうですか、
まあ、やっぱり水害っていうのは無縁ではないなというところですよね、
うんうん
うん、あと、ローキンさんとの関わりでいくと2011年ですね、
台風か、
あの紀伊半島大水害、
はい、
これも9月の初旬でしたけれども、もともとね和歌山県の南部って雨が多いところではあるんですけれども、うん、まあ、それを想定をはるかに上回る雨が降って、これももう数十年ぶりというような被害が出たというのもあって、あのちょうどね東日本の震災で津波ばっかり気にしていたというところがあったので、うん、まさか山の方からこういう被害が出るっていうことはあまり想定をしていなかったっていう節もあったんではないかなというふうに言われてますね。
なるほど、まあ、そういうような、まあ、水害災害を、まあ、経験をこうしてくる、まあ、そこでそのたんびにいろんな学びがあったりとか準備をこうされてきてると思いますが、今度のもし南海トラフがということになるとちょっと規模が違ってきますよね。
そうですね、まあ、今回の能登半島の地震とはまた性質が違うものになるだろうと、うんうんうん、あの能登の地震は直下型というふうに言われてますけれども、南海トラフの場合はもう海溝型で、おそらく津波は、まあ、もちろん津波、うん、地震の規模によりますけれども10メートルは軽く超えるのではないかという話も、はい、ありますし、最大規模の場合は20メートルをはるかに超えるような津波が来るのではないかということも言われていますので、うん、やはり海岸沿いの方々はもうとにかく揺れたら逃げるというところを、はい、まあ、徹底をするというところに尽きるというところではあるんですが、うん、一方であの東日本の震災を受けて自主防災組織などがたくさんできたんだけれども、やっぱり10年、うん、十数年経ってくるとそうした担い手の方々が高齢化をしてきていて、その自主防災組織の活動っていうのがちょっと止まりかけているっていう地域も聞こえてきていますので、うん、そういったところに対してどうやって、みんなで逃げるんだよということを、お伝えをしていくのかっていうことも一つ課題になり始めているっていうところですね。
なるほど、確かにその担い手、うん、まあ、それをどう引き継いでいくかっていうのは実は難しいですよね、うんうん、もちろんねちゃんと、まあ、備えというか練習はこうしているにせよ、やっぱりその震災が起こるとそういう意識が高まるけれども、何もないとなんかだらっとしちゃう部分もありますよね。
そうですね、あの、うん、やっぱりあのどういうかな、あの、まあ、鉄は熱いうちに打てではないんだけど、やはりそういう時っていうのはすごく意識が高まるっていうのは、これもこれまでにどっかしたら必ずそういう傾向あるんですけども、まあ、よく言う、今年が阪神淡路の、29年目、今30年を迎えてっていう話が、まあ、あるんですけど、やっぱりその当時のことをしっかり理解してる方がだんだんと高齢化してくるということ、そして、やっぱり風化というものがどうしても時とともに否めない部分もあるんで、やはりそこら辺りは多分あの今柴さんの方もすごく懸念をされながら取り組みとして、やはりあのそれを継承していくことをあの工夫を図りながらされてるんじゃないかなというふうには思います。本当にある意味大事なことなんだろうというふうには思います。
でもまあこれまた最初のね柴さんのお話じゃないですけど、岡山だけではない話ですけど、やっぱりまあ高齢化が進んで少子子供も少なくなって、さらにその和歌山からね外にこう出てしまう若い者が多くてとなってくると、本当に活動の担い手問題っていうのは大きいですね。
そうですね、だからもう既存のいろんな仕組みがだんだんと動かなくなってきているっていうところがあるので、今うちの方であのお手伝いをしている一部の地域では、もう自治会町内会のあり方も見直そうということを言い始めていますね、
うんうんうん、
でそこにもちろん先ほどの防災の取り組みをどうインストールしていくのか、おそらくその防災というものを軸にして町づくりを作る、町を作っていくための組織をどう作っていくのかというところが、うんうんうん、ちょっと課題になってきてるかなというところですよね。
いや、まあその点でいくとね、やっぱ防災っていうのを真ん中にこう据えると、いろんな町づくりとかどうして自分たちがどうすればいいのかということを考えやすかったりもしますが、本当にそうですね、ここをどう誰がどうそのサポートして、まあ、柴さんたちを中心にやられてますけど、やっぱりなんだかんだでやっぱり現地そのお住まいになられてる地域の方々が主体的にこう動いていかないといけないということになると それこそ本当に自治体町内会自治会と町内会担い手問題っていうのはこれもどこもそうですけど、京都の街中でさえもそうなってきてますからね。でやっぱどこも高齢化してますよね。
そうですね。やはり自治会っていうのは、私は大阪に住んでますから、まだ機能してる部分はあるんですけど、逆に人口が多いから逆に本当に機能してるかっていうと、やはりマンションのところの組合もやはり若い人がなかなかそこに入ってで来ないとか、まあ、そういうこともやっぱり増えてきている中でいうと、ある意味自治会っていう、先ほど柴さんが言った自治会という一つの地域のコミュニティの機能が、やはりその都会では逆の意味で人と人とのつながりが薄くなって、その部分が全体的にちょっと弱ってきてるんじゃないかなというふうなところもやっぱり見受けられますね。本当に、
まあ核家族化が進んで、さらに共働き世代が増えてということになってくると、よりその地域にコミットしていくというかね、もちろん子育て世代の方々、地域の人たちとどう触れ合うかっていうのを考えている方の中には随分広、多くはなってきてると思いますが、とはいえコロナ禍で随分その地域の関係性もね、希薄になってしまったり、いろんな地域のお祭りがなくなっちゃったりだとか。
そうですね、
まあそういうことを考えると、まあでも防災ってことを考えると、やっぱりそういう地域の強固な、なんていうかな、つながりをどう取り戻すのか、また新たに作っていくのか、まあ既存のつながりたくさんあると思いますが、これがね、どう補強していくのかっていうのは、まさに柴さんたちにこうやられてるようなことを、どうやっぱインストール、どういう中身を新たにインストールしていくのかみたいなことにつながるんだろうなというふうに思いますね。まあ和歌山の話いろいろ聞いてきましたけれども、何かね、いろんな活動の中でですね、柴さん、最後リスナーの皆さんにこうメッセージがあれば、お願いをしたいなというふうに思うんですけれども。
はい、地域の、ね、課題っても地域それぞれ異なると思うんですけれども、今ご自身の地域でどういう課題があって、そのために自分はどういうことができるのかっていうのを少しでも考えていただくだけで、その少しずつが積み重なって何か大きく、変わるきっかけになりうると思うので、少し、視点を広く持っていただいて、自分がお住まいの地域で何が起こっているのかというところをちょっと思いをはせていただけるとありがたいなというふうに思います。
いやー、まさにそうですよね。もうそれはやっぱり自分の小さい、もちろん小さいところを大切にすることも大切ですけれども、少し俯瞰してみてね、自分の地域が今どういう状況なの、どういう課題を抱えて、自分に何ができるのかなということを考えて、少しね、もう考えてみてもらうと、いろんなことにこうつなげられるんじゃないかなというふうに思いますね。本日はですね、認定 NPO 法人和歌山 NPO センター理事長の柴久さんをお迎えしてお話をお伺いしてきました。柴さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、佐野さん、あっという間に今日も
そうですね、終わってしまいますね。
終わってしまいますけれども、はい、まあね、新年度に向けて、まあ、来月でね、今年度の最後の放送に、はい、この最終週はね、なりますけれども、また来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同連携を大切にしながら、さまざまな活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944までご連絡ください。
聞こえますか。
はい、
あ、どうもありがとうございました。すいません、ちょっと無茶な振り方で、
はい、あるいは柴さんなら水害のゲーム得意だろうというのでそこをちょっとネタで入れてもらうと、あのすごく和歌山の方だよね、課題としてずっと取り組まれてたから。